皆さんこんばんは。しかみながらいます、それではですね、今日は実践が早速あると思うんですけれども、前に短くですね、セミナーの時を持ってまいりたいと思います。今日はですね、白馬キャンプの時の少しお話したいと思いますのと、あと奇跡の賜物に関してですね、お話ししたいと思います。最初に、御言葉をちょっと一箇所開いてですね、始めてまいりたいと思います。聖書をお開きください。父との働きの19章、使徒の働きの19章のところを開いていただきたいと思います。私の聖書で245ページになります。使徒の働きの19章の11、12と20節をお読みいたします。245ページ、使徒の働きの19章、11節をお読みいたします。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り、悪霊は出ていった。だから20節、下の段になりますけれども、20節、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。お祈りいたします。愛する天の様、この賜物のセミナー、また実践の時を心からありがとうございます。さらにこの白馬キャンプの後になりますけれども、さらにこの賜物の働きが具体的に進展、発展、また私たちが成長し、さらに用いていけれるように、助け、導いてくださることをお願いいたします。感謝します。セミナーの中に導いてください。ゲストのお名前のことをお願いいたします。アメン。質問になります。それではですね、お話ししていきたいと思うんですけど、今日ですね、長崎に来させていただいてたんですけども、高速道路走っていましたらですね、後ろからピカピカって光るですね、銀色の車が来てですね、で上にこう赤いくるくるするのがついててですね、ああと思ってですね、そんなスピード出してなかったんですけど、こう寄ってこられたんですね。あ、もう感謝します。車の中にしたらみんな感謝してくれたんですけど、でも注意警告で済んだんですね。いや本当に神様守ってくださったなと思うんですけど、長崎に来ることは見心なんですけども、賜物を知ることは見心なんですけど、その例えばこのスピード違反するとかですね、こう私が規則を守らないと結局その正しいことをしてようとしてるんですけど、習慣に間に合わないとかですね、そういうことが起こってしまいます。やっぱり賜物も9つあって素晴らしい神様の恵みでありますけども、私たちがこう聖書の原則ですね、正しくこの聖書の原則に立って用いないならば、本当にその例えば身を結ぶ正しい働きをしていくことができないということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。いつもお話ししていますけども、最初に、聖書的に用いることの一番、まず大切なことは、賜物が教会のものであるということをですね、覚えていきたいと思います。で特にこの、正しく私たちが教会の中で地上の中でこの管理を受け、また訓練を受けていくということですね、それがすごく、重要なポイントになっていきます。で賜物が現れてきた時に、このことがしっかりしてないとダメですし、ある意味賜物もこの成長できるかどうかの大きなポイントが、本当に教会界がしっかりしているとかですね、教会のものであるということがはっきりあって、そこがしっかりしている人は、またしっかりしている教会はこの大きく賜物が開かれている、正しく用いられ成長していくということですね、ポイントであるということを覚えていきたいと思います。で、第一コリントの12章の、11から12と27とかですね、あと、14の40ですか、教会のものである、また父の中でも治療に先生が語っておられます。でもう一つは、必ず吟味をしなさいということですね。新約時代はこの間違いを含むので、この神様から来たものだけを受け取れるようにですね、神から、人から、サタンから来るものがありますので、それを正しくこう見分けるということをしていく必要があるということですね。そして必ず個人に与えたものを個人が吟味していくんですけども、必ず教会 の助けを受けて私たちはこの、吟味をしていくということですね。で 見分けに関してはこの14の29にあったんですけども、この、必ずこう吟味をするっていうことをですね、吟味を通して、それから他者のこの他者の神様が語られることに余計なく余計に従っていくっていうことをですね、徹底して話していきたいと思います。この中心的なことがあるということをですね、覚えていきたいと思います。またいろいろ私は神様の技に預かっていくんですけど、例えばその足内の人がこう歩くようになったことが使徒の働きに載っていますけども、やっぱりそのペテロとヨハネが祈りの時間にここに宮に登っていくんですが、これやっぱりこう神様の祈りの生活とか神様との交わりとかですね、その基本的な何て言いますか、こう神様の祈り聞き従うの中で技が起こっていくわけなんですね。ですから私たちのこの賜物の働きが重要な一つの大きなポイントは、神様に聞き従うっていうことがですね、非常にこのその神の計画の中で技が起こってくるので、聞き従うっていうこの土台が私たちの中にはっきりしていく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから聞き従いのためにですね、祈って神様と交わってですね、従っていくってことを土台としてですね、成していく必要があります。で、今回はですね、また後で調べてからまたいろんな方々の話を通して話していただけると思うんですけども、その白馬キャンプで賜物のキャンプですねがありまして、私もこの参加させていただく恵みに預かりました。で、皆さんも気になっていると思うんですけども、霊下の特訓っていうのがあったんですけども、素晴らしいご理解が与えられましてたんですけども、この今霊下っていうことを神様ですね、特にこう強めるように、訓練を受けるようにということをですね、こう語られています。で、特にイスラエルの賛美のうちに住まうっていうこの御言葉のように、こう神様はこの賛美の、私たちの真実な賛美の中にこうご自身を表され、賜物の技を表されるので、そしてまたその賛美の究極が霊下であるということなんですね。だからこの霊下を正しくこうそれの流れを捉えて、この霊下をこうして神様を賛美していくってことはすごくこうこの非常にこう霊的に重要なことであって、そしてここからですね、霊下の中からさらに賜物が明確に現れてきたり、また集会の中でいろんな霊下の中でこう人が癒されたりとか、まだ私たちがよくわからないこれから分野がさらにこう開かれてくるということも語られています。ですから霊下を本当に強め、また霊下の訓練をすることを通して霊的なものを捉えるということをですね、話していく、そのまた訓練が与えられました。あと9つに分かれてですね、クラスに分かれて白馬ではその、クラスが持たれたんですけども、で具体的にこうその一つの玉を既にこう実践するっていうですね、こう段階で進行の段階でもこの始めていったんですね。でただ見分けの賜物は小林牧師が担当されたんですけど、パウロ牧師にじゃあ見分けはどうやって訓練したらいいんですかとかですね、聞かれたりとか、私は奇跡の賜物を担当させていただいたんですけど、なんか一番できないこと言われてしまったみたいな感じですね、思ったんですけど、ただ確かに今まだ奇跡とかたくさん現れてないんですけど、でも進行の段階としてもう神様が与えており、もうこのぐらいにこう本格的に開いたと特にですね語られたので、こう具体的に信仰並み始めているんですね。で、今日はその中でちょっと奇跡のことについてですね、お話ししたいと思うんですけども、さっきお読みしましたその奇跡のところで、このパウロを通してですね、驚くべき奇跡を神様が行われたっていう、使徒の働きの19章に書かれております。そして、その前掛け、手拭いを当てるだけで人が癒されたり、悪霊が出ていくとかですね。また、この後のところ、20章の方では、青年がこう、山岳から落ちて死ぬんですけども、でもその青年生き返るとかですね、そのことが起こってきています。そして、さっき20節のところにいましたけども、奇跡によって多くの人たちは、主の言葉がですね、いかに、この真実かっていうことを、この奇跡を通して、体験して主の言葉に立ち返ってくるっていう救いにつながっているということですね。賜物を通してこう人々の救いが起こっているということがですね書かれています。ですから賜物はこうそう人々の救いに本当に用いられていっているということを聖書から見ることができるんですね。で奇跡の定義、ちょっと奇跡に入りたいと思うんですけども、奇跡の定義はありえないことが起こるということですね。つまりその、 癌の癒しとか、目が癒されたとか、失明が癒されたとか、それも素晴らしい、まあ、奇跡の範疇に入るんですけど、でもまだ癒しがあるんですけど、その、いわゆる死神があるとかですね、目が、なかった目がですね、ない目が出てくるとかですね、そういうのが奇跡、ありえないことが起こるのが奇跡ってあるわけです。また、イエス様で言うと、嵐を黙れ沈まれって言って嵐を沈めたりとか、水を葡萄酒に変えるとか、いわゆるその体のことだけじゃなくて、いろんなこの奇跡ですね。そういったことも奇跡の範疇にこう入っているわけです。ですから、奇跡の賜物は信仰の賜物とか、予告空間、知恵知識の賜物とか、そういった賜物ともこう関わってですね、用いていくっていうですね、ことであります。で、キャサリン・クルマの本なんか見ますと、もうですね、キャサリン・クルマの集会に来るのにもう命がけでですね、もう来たらそのまま死んでしまうんじゃないかって人が来て、でもその方々がこう奇跡で癒されていくわけですね。それで、もうイエス様に受け取ってもらえなかったらもうこれで終わりっていうような方々が来てるんですけど、でもそこで奇跡が起こってるんですね。だから奇跡のためは、素晴らしいんですけど、その前にはもうものすごく困難があってですね、人が死んだとかですね、もうどうしようもない状況の中で、でもそこでこう神様がなされる技であるということをですね、置いていきたいと思います。ですから皆さん、私たちの中でもこう今9人の中で9つですから、最低でも国の中で1人を、皆さんの中で1人はですね、奇跡の賜物の方がおられるわけです。でその方が賜物を用いるときに、このいろんなそういうありえないことが起こり、また本当にですね、本当に困難な方々とか、困難な状況を打ち破るですね、働きが起こってくるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。で、今回はですね、もうその、ま、白馬の週のその次の週にこう、もうお医者さんのところに行ってですね、医者に見ていただいて、もう手術しなくちゃいけないっていう方がですね、子宮の方なんですけど、おられて、でも手術しなくていいようにということを祈ったりとかですね、まあ、特に今すぐ必要のある方々のために祈ったりしました。あとですね、リディア、スイスは牧師夫人が天に召されたんですけども、パルク氏は大体姉妹がこう私はやはり 天に帰られたんですけども、永遠の使命の方にこう移られたということを言われて、本当にそういう主の御心にあってですね、突然なんですけど天に召されたってことを思うんですけど、ただ賜物クラスとしてはですね、まだその時まだこう遺体を焼いたわけではなかったので、よみがえりをですね、みんなで祈りました。で、御心で神様の御心とはちょっと違ったと思いますので、よみがえりってことはなかったんですけど、でも具体的にですね、賜物を用いることを始めていきました。で、今回何も例えば起きなかったとしても、こう私たちがこのそれはその時に祈った祈りとかですね、今私たちがこう賜物をその時何も起こらなかったとしても、その信仰を持って持ち始めるということはですね、この後の働きに大きく関わってくるということを覚えていただきたいと思います。ですから皆さんの中で今賜物が現れてないと思っても、それを今信仰によって持ち始めているかどうかというのは、これからにですね、表されてくる大きなリバイバルに関わってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で本当に皆さんのお祈りによって特に行ったものはたくさんの恵みをですね、受けて帰ってくることができました。さらにですね、賜物を開いたって言われたので、もう踏み出していけばですね、これから多くの技が起こってくるということをですね、覚えていきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を求めます。私たち一人一人に賜物が現れ、また教会に賜物の現れが与えられていることをありがとうございます。さらにこの教会という土台にしっかりと立って、私たちがこう大胆に先週与えたと言われている、この本格的に開いたと言われているこの賜物を徹底して用いていけるように、また霊下の今訓練が与えられていますが、さらにこう霊的な事柄を捉えて正しく賜物を用いて、多くの方々の救いと癒しと解放のためにさらに用いていけるようにしてください。また奇跡に関しても、主催者に開いてくださることをお願いいたします。福岡に本当に奇跡が必要な、こう昏睡状態の方がいますけども、主が本当に触れてくださることをお願いいたします。主の御座がさらに奇跡を必要としている方々一人一人の上に豊かに表されていきますようにお願いいたします。感謝します。エスタのこの時ありがとうございます。エスタの名前によってお願いいたします。 アメン。
どうもありがとうございました。感謝します。今日コスタ牧師元気で力強いと思いませんか。あの一つはキャンプから帰ってきたと思いますが、今日はゆりかさんが一緒なんですね。ゆりかさんが病気になった時に帰ってきて、こう横で寝てる時にこう寝起きたら目が覚めたら寝息がして、こう口の上にこうやって手を振ると本当に息がかかって生きてるって、そしたらほっとしたって話をされたんですけど、あのその話を妻にしたらえらく感動してましたけれども、あの本当に良かったですね。後で本当に話をしていただきたいというふうに思いますけれども、あの一つはキャンプに行って霊的力を受けたことと、もう一つは一緒に来れたことだろうというふうに思いますけれども、本当にあのなんか元気偉い力があるなとかっていう感じがしてました。感謝します。それで初めての方もいらっしゃるので少し説明しますけれども、聖霊の賜物っていうのは、賜物っていうのはプレゼント、ギフトってことです。で、イエス・キリストの十字架を信じたら、私たちの罪の身代わりに、死んでくださって、私たちの罰も呪いも全部引き受けて、くださって、イエス・キリストの十字架を信じると、私たちの罪許されて神の子供となります。その時、その保証として、神の霊である聖霊、清い霊が与えられます。で、聖霊は、誰でもイエス様を信じると与えられます。ただ、聖霊が与えられてもですね、その聖霊様を心の片隅に置いている人と、心いっぱいに満たしている人がいるんですね。コップの中に水を入れたときに、ほんの少し入れている人と、もうコップの中に水が溢れている人と、水が溢れているところにコップを突っ込んでいるような状況の人と、分かりますかね。やっぱり違うと思うんですね。で、聖霊に満たされるってことは、そのコップの中に水が溢れていっている状態、神様の清い霊で溢れている状態を聖霊に満たされています。で、その一番最初に聖霊に満たされる体験のことを聖霊のバプテスマっていうふうに言います。で、聖霊のバプテスマを受けたとき、多くの場合は異言って言ってですね、異なる言葉と書くんですけれども、異言を伴います。これ一つは、日本語ではない他国の言葉、あるいは中世の古代の他国の言葉、あるいは天使の言葉ですから、人間には理解できません。でもこれを伴うことによって、異言で祈ると自分が心で祈れないことや自分でもわけわからないことを、こう異言で祈ることによって、私の違うものがすごく強まります。そしてすごく元気になったりします。これは素晴らしい神様のプレゼントですね。で、その聖霊の賜物に9つあって、2つ大きく分けると2つ分かれるんですが、力系の賜物と言葉系の賜物があります。力系の賜物ってのは病気が治る、癒しとか、今お話しくださいました奇跡とか、まあ、そういうことですね。それから言葉系の賜物っていうのは、私たちの人生を、どうしたらいいか、導いてくださる予言とか、励ましてくれる予言とか、知恵の言葉、知識の言葉とかですね、まあ、その他あるわけですね。で、この言葉系の賜物っていうのは、神様からの具体的な指示あるいは予告が含まれます。励ましは包まれるんですよ。で、もちろん吟味しないといけませんけど、その言葉に確かに神様から来てるって確認ができたら従うと、素晴らしい神様の奇跡、そして神の計画を体験できる。神の計画が広がっていく。例えば私たちの教会では、26世人のアニメをハリウッドから出すっていうことを神様の予言で言われました。そんなことは秋元牧師をはじめ私も誰も発想もしなかったことですね。予言がなかったら考えもしなかった、不信仰でも考えもしなかった。でも神様が働いて吟味したら確かに神から来てると思って信じて言われることにしたって言ったら、今ハリウッドの関わりが具体的に開かれている。予言がなかったらそんなことを考えもしなかったと思います。個人の人生もそうです。長崎に対する予言が昔あって、一生懸命そのことを祈ってたら、あなたは行きなさいと私は示されたんですね。もし予言がなかったら長崎には私はそれは来てない、今頃大阪あたりか東京あたりにてですね、師匠の時がおかしいと言ってたかもしれない。いやね、やれなんか牧師してたらまだ同じですね。なんかもうすごい人生だったかもしれませんね、大真面目にね。だからこれは神様の言葉が来るときに吟味じゃありませんよ。本当に神の言葉でも神の言葉が分かったときに従うと、自分が考えられることではなくて、本当に祝福くださる、愛を与えてくださる神様の計画が開かれるんです。 鍵になるのは、その今言ってくださったその神様に、神様が語られることに聞いて、自分で考えなくて神様に聞いて、その神に言われたことに本当に神様だと分かったら従うってことですね。この土台があるときに、たまものがですね、書いていると御霊のたまものは非常に中に用いられるってことですね。で、その言葉系のたまものの訓練として今回は霊化って言いました。霊化って霊で歌うんですね。で、本当に霊化がまさに整ったら、突出して誰かが歌ったり、なんかこう、へんてこなったりになったりしないで、全員で一つの素晴らしいハーモニーになるはずです。で、今はまだそこまで行ってません、どこもまだね。そのために訓練をしてるわけですね。だから今はちょっとね、あっちが突出し、こっちが突出し、こんなになってるかもしれませんけど、それでもやり続けることによって、必ず、この非常に綺麗な賛美のハーモニーができます。で、先週私はいくつかの教会行ってやりまして、一押し行った時にやったんですけどね、すごい連打があってびっくりしました。だから、と思ってですね、まあ、熊本から6人今回キャンプに行かれまして、そのみんなじゃないけど何人か来ておられまして、レイドの手元もある方が何人かいたんですね。それで一緒にやった時に、すごいね、よかったんですね。悔しいけど流しておくよかったですね。ともぐらいレイドがあったんですよ、その時ね。だから、ですね、でも人数が増えたらその分、一致したらすごいけど、やっぱり実は難しい。でも訓練と練習ですね。霊で歌うってことですね。それは聖霊の流れを捉えて、そして神の言葉を捉えるのでやるってことですね。ということで、今日もやりたいと思います。初めての人は何だろうと思うでしょうけど、適当に聞いておいてください。で、わけのわからない人は、真似だけでもいいからやってください。それで、歌える方は適当に歌って、意識してちょっと霊に乗って歌ってみてください。予言ではその霊化を通して歌が与えられ、そして霊化を通して曲が与えられるっていうことを言われてますし、今回、タモノクの国はですね、体全体を使って礼拝するのと、それから、霊下のうちに、日本語でその霊下に乗せて歌ってみるっていうこと。私もやりましたよ、結構。なんかね、シワなどは素晴らしいとか言ってね、自分で出ながら、ちょっと恥ずかしい気もしましたけど、いいやと思ってやりましたね。で、そのうち神様から言葉と詩と曲が与えられるって本気で思ってます。ね、だから、でもそれは、次のステップでしょうけど、まず霊下を歌ってください。だから、私の霊下で歌っていただきますか、できたら前の方に。できるだけ前の方に来て、お立ちありがとうお立ちください。で、花を出して、花を出してって、花を出してもらう、そういうことですね。花だけで、花ね、歌の花、ね、すいません、ね、知ってると思うので、すぐ行きますね。私の前に一人使うと、前に空高く舞い上がる花の香りのよう、thank you. それでもできる人は、霊下で歌いながら、ちょっと日本語に入れてみる。日本語で神様を賛美してみる。霊下をしながら、ね。無理はしなくていいけど、ちょっとでも無理してみて、一歩踏み出してみてくださいね。もうある程度霊下を出られてきたら、日本語で霊下をやってみる。そうすると、詩が与えられたり、曲が与えられたりしますので、ね、踏み出してみてください。ですね、やってみていただきたいというふうに思います。じゃあ、もう一回だけやりたいと思いますね。空高く舞い上がる花の香りのように今私のこの歌が天に届きますように歌う 愛されているお父様、学びと実践と訓練の時はありがとうございます。どうぞ一人一人がさらに霊感が整えられ、そしてその後に来る予言の霊を捉えることができ、また自身の言葉や、また神様からの言葉を捉えることができて、異変や解き明かしを捉えることができて、そのことを通して神の栄光と働きを豊かにということができる、たくさんの方々の人生に神様の恵みと祝福が流れていくのにということができるように導いてください。今日伝えた一人一人が主の恵みの中で、導くことができるように、あなたが立て上げていってくださることをお願いします。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。神感謝をしたらと思います。どうぞお伝えください。感謝します。今日ですね、こういうのをもっとですね、1時間、2時間かけて徹底していたのは特訓ですね、キャンプなんですけども、またどこかでやりたいなと思っています。九州でもですね、ぜひお声を取りください。ということで、今日はここまでで、セミナーを終わっておきたいと思いますけれども、せっかく打ち合ってるかもしれませんが、私はですね、コスタ牧師が奇跡のターンを担当されたんですが、私は、他教会及びまだ教会に来て間もない方々で、聖霊のバプテスマを受けているんだけど、異言は語れるんだけど、まだ預言したくて学んだことのない方を教えるクラスをしたんです。20人ぐらい、九州の人はみんなもう預言者クラスだった人なので、九州まで人もいなかったんですけども、アメリカからの人も韓国の人も含めて20人ぐらいいまして、で、他教会の方、及びアンティオクも含めて、来て間もない方ですね、が言われました。で、教えたんですね。もう皆さんいつも話しているような、たまもの教会のものであるとか、9つのたまもの簡単な説明と、特に予言についてのことをお話をしたんですね。そしたらね、聞き方が違う。今日は皆さん真剣に聞いてますけどね、食い入るように聞いてるんですね。でも本当に疲れてちょっと休んで寝た方がいらっしゃるところは、純粋に疲れてて、すぐでもね、寝ても吹っ飛びてね、真剣に行こうとするんですよね。ちょっとその、聞き方の態度が違うんですね。それからこう、可愛いたちが水を吸い込みに吸って、こう、入っていくんですよね。で、終わった後、最後の、私羽田のバスだったんで、次の日は最後だったんで、最後パール牧師がやってくださったんですけど、一応1日目で終わりだったんで、最後のセミナーがあった時に、これで一応私、明日はパール牧師しかさいませんで終わりですって言って、どうもありがとうございましたって言ったらね、ブワーって話がね、人じゃないんですけど、神様に向かっての話がね、沸き起こったんです。すっごい感動したんですね。本当にみんなはその、たまものに対して乾いている。本当にこう、進行んでいく。で、このまま長崎に連れて行きたいなって。で、何かって結局、もうみんな初めてなのと、求めてるから入っていくんですね。よかったんですね。で、冬の白馬キャンプの本来の目的は、それと、それから今さん、牧師がされた、その、全くセラバータスも出てない、新しい方々に向けてっていうね、それがメインなんですけども、でこれは、各教会の人からね、他教会の方、それから、救われた間もない方々に、カリスマについて、本当に聖書から正しく教え、実際に、それを伝えていくっていうね、使命がこの教会にありますので、皆さん本気で準備してください。必ず新しい方々と、それから他の教会から移ってくるかどうかわかりません、ね。学んでそこで学んされるかもしれません。それは主の導きです。でも、本当にその賜物に関してね、伝えていく、教えていく使命があるんだと思いますね。で、あ、こんなに乾いて、こんなに求めてるんだなって思って、こんなにこう、霊が喜ぶんだなって、ね、えらく感動しました。だから、ぜひね、皆さんも各教会でそれが始まっていると思うので、備えていただきたいというふうに思います。はい。それではこれで、セミナー終わって、あの時計で、トイレ休憩を入れてですね、25分にしましょうね、ちょっとね。25分には始めますので、25分には遅くても始めますので、それまでにトイレ休憩をして、お願いいたします。それでは神様に感謝しておいただきます。